次はご案内。一人で悩まずご相談ください。日々の暮らしの中で、いじめや差別、また家庭内における暴力などで辛い思いをしていませんか？人権相談では、こうした悩みを一緒に考えます。人権相談、日時、毎月第1月曜、午後1時から4時、会場、市役所1階市民相談室、相談員、人権擁護委員。人権擁護委員法に基づき、法務大臣が委嘱した方々で、市には次の5人の人権擁護委員がおります。栗山昇さん、細田勝さん、佐藤修子さん、楊外英子さん、久世逸子さん。問い合わせ、人権書務課。電話、463-1738。浜崎黒目花広場の菜の花が見頃を迎えます。ボランティア団体に管理していただいている浜崎黒目花広場で、まもなく菜の花が見頃を迎えます。天候にもよりますが、例年ですと3月下旬頃には満開となり、黒目川沿いの桜と合わせて鮮やかな景観を楽しむことができます。皆さんもぜひお越しください。場所、浜崎黒目花広場。期間、3月中旬から4月上旬頃。浜崎黒目花広場の案内図が掲載されております。問い合わせ、都市計画課、電話 463-0374。浄化槽の定期的な点検、検査を行いましょう。浄化槽は微生物の働きで汚水を浄化し、きれいな上澄みを消毒して川に流す役目をしています。しかし、保守点検や清掃がきちんと行われないと、浄化槽は機能を発揮できません。このため、法律で次の3つが義務付けられています。年3回から4回、機器の点検、調整や消毒液の補充を行う保守点検。年1回、浄化槽の内部に溜まった固形物などを引き抜く清掃。年1回、維持管理が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを、検査員が検査する定期水質検査。また、トイレの汚水、屎尿のみを処理する単独処理浄化槽を設置している場合は、お風呂や台所などの排水も処理できる、合併処理浄化槽への設置替えに努めなければならないとされています。快適な環境づくりのために、浄化槽の適正な維持管理にご協力をお願いします。問い合わせ、環境保全課。電話 463-1512。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話 0570-064-000。 クリーンセンターゴミ焼却処理施設のダイオキシン類測定分析結果を公表します。今回の測定分析結果は、すべての項目で排出基準を下回りました。ゴミの減量化、再資源化を図り、少しでも焼却量を減らすことが、ダイオキシン類の排出抑制につながります。引き続き皆さんのご協力をお願いします。クリーンセンター内、ゴミ焼却処理施設でのダイオキシン類測定分析結果。排ガス、非売、焼却灰。それぞれの数値が掲載されておりますが、省略します。問い合わせ、クリーンセンター。電話、456-1593。省エネ標語。冷蔵庫、詰め込みすぎず、適量を。
17ページ、小児用肺炎球菌ワクチンの補助的追加接種費用を一部助成します。現在定期予防接種として実施している小児用肺炎球菌ワクチンが平成25年11月1日から7価ワクチンから13価ワクチンに一斉に切り替わりました。 すでに7価で規定回数の接種を終了している場合、13価のワクチンを1回接種、補助的追加接種することで、新たに加わった6種類の肺炎球菌に対する免疫効果が得られるとされています。このことから、市では平成25年10月31日までに規定回数の接種を終了した方が、13価の補助的追加接種を希望する場合、その接種費用の一部を助成することとなりました。この補助的追加接種は希望者のみが接種する任意予防接種となります。助成対象者、接種日に朝霞市に住民登録がある1歳から5歳に至るまで、5歳の誕生日の前日までの方で、平成25年10月31日までに小児用肺炎球菌ワクチンの規定回数の接種を終了している方、助成対象開始日、3月1日土曜、終了の時期は改めて広報朝霞市ホームページ等でお知らせします。助成額4000円、1回のみ。1、医療機関の窓口で任意予防接種料金から助成額の4000円を差し引いた金額をお支払いください。2、任意予防接種の料金は医療機関によって異なります。事前に医療機関にお問い合わせください。実施医療機関、市ホームページをご覧になるか、保健センターにお問い合わせください。持参するもの、1、母子健康手帳、2、小児用肺炎球菌ワクチンの接種歴を確認できるもののコピー、母子健康手帳接種カード等、3、健康保険証等、問い合わせ、健康づくり課、電話465-8611、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の支給準備を進めています。平成26年4月からの消費税率引上げによる所得の低い方や子育て世帯への影響を緩和するため、臨時的な措置として、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金を支給します。手続きや支給方法等については決まり次第広報朝霞や市ホームページなどでお知らせします。配偶者からの暴力を理由に避難している方について、配偶者からの暴力を理由に避難していて、事情により平成26年1月1日時点で住民票を移すことができていない方で、一定の要件を満たす方は、住民登録のある市区町村ではなく、実際にお住まいの市区町村で臨時福祉給付金の支給申請をすることができます。その際、支給申請とは別に、配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申し出を事前に行う必要があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、臨時福祉給付金等支給業務プロジェクトチーム、電話463-8673、午前、福祉課、電話463-1594、午後、子育て支援課、463-2834、午後、チャレンジ25、エコ製品を選んで買おう。ワクワクドームの指定管理者が変わります。4月1日火曜からワクワクドームの管理運営を株式会社明治スポーツプラザが行うことになりました。なお、4月1日火曜以降の一期スポーツ教室、水泳教室等、4月中旬開校予定の詳細については、広報朝霞4月号やワクワクドームのホームページ等でお知らせします。安全を第一に考え、市民の皆さんに愛される施設となるよう努力してまいります。3月30日日曜から4月1日火曜を臨時休館します。リニューアルオープン準備、各種機器入れ替え等のため、臨時休館とさせていただきます。3月の休館日、3日月曜、問い合わせ、ワクワクドーム、健康増進センター、電話472-6000、電気自動車 EV 用急速充電器をご利用ください。市では大気環境の改善や地球温暖化対策の一環として、市役所一般駐車場内に電気自動車用の急速充電器1基を設置しています。ぜひご利用ください。利用時間、市役所開庁日の午前8時30分から午後4時30分。利用料、当面の間無料。1回あたりの充電時間は30分。対象、どなたでも。問い合わせ、環境保全課、電話463-1512。 黒目川が変わる、川の丸ごと再生プロジェクト展開中、川の国埼玉。18ページ、狂犬病の予防注射と犬の登録。飼い犬には年1回、狂犬病の予防注射が義務付けられています。今年も表の通り、集合予防注射を実施しますので、都合の良い会場へお越しください。最寄りの獣医師で個別に予防注射を受けた場合は、環境保全課、内間木支所、または各出張所で注射済み表を交付します。また、飼い犬の登録も予防注射の会場で受け付けます。まだ登録をしていない場合は、この機会に登録を済ませましょう。登録済みの方にはハガキを送付しますので、当日お持ちください。料金、新規登録料3000円。注射料金、2750円。注射済み表交付手数料、550円。集合駐車時の注意事項。1、雨天の場合は中止します。不明の時は環境保全課をお問い合わせください。中止の決定は午前午後それぞれ開始1時間前に行います。なお、4月26日土曜の市役所裏駐車場会場は雨天欠航とします。2、犬をしっかり抑えられる方がお連れください。3、病気や体調の悪い犬、またはハガキの問診票にハイをつけた方の犬は注射できない場合があります。4、犬は清潔にして毛は乾燥した状態でお連れください。5、犬が人を噛んだことがある場合は注射する前に申し出てください。表、期日時間会場。期日、4月7日月曜、午前9時30分から11時30分、溝沼市民センター、午後1時30分から3時30分、内間木公民館。4月11日金曜、午前、浅香保健所。午後はありません。4月14日月曜、午前、北浅香公民館。午後、西浅香公民館。4月16日水曜、午前、根岸台市民センター。午後、城山公園西入り口。4月26日土曜、雨天欠航。午前、市役所裏駐車場。午後はありません。問い合わせ、環境保全課、電話 463-1504。 犬や猫の糞でみんなが迷惑しています。飼い主が責任を持って処分しましょう。生垣の設置費用を補助します。市では新たに生垣を設置する方を対象に、設置費用の一部、季節ブロック塀の撤去費用を含むを補助する制度を設けています。対象、浅香市の住民基本台帳に記載されている方で、市税を完納している方。対象となる工事。新しく生垣を設置する植栽工事、または高さ50センチメートル以上のブロック塀を取り壊し、生垣を設置する植栽工事。補助金交付額。生垣の設置費用及びブロック塀の撤去費用に対し、1メートルあたり1万円まで。限度額はそれぞれ10万円。問い合わせ、都市計画課、電話 463-0374。 保護地区保護樹木制度をご活用ください。市では緑地保全や緑化推進を図るため、保護地区及び保護樹木の指定を行っています。これらの指定を受けると、年に1回維持管理の助成を目的とした奨励金を受け取ることができます。保護地区指定基準。樹木が集団で生育している土地で面積が300平方メートル以上であるものと、奨励金額、指定経過年数に応じて指定保護地区にかかる固定資産税相当額の30%から50%以内の額。保護樹木指定基準。高さが10メートル以上で地上 1.2 メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね1メートル以上であるものと、奨励金額、指定経過年数に応じて樹木1本あたり1800から3000円。問い合わせ、都市計画課、電話 463-0374。 5月から広報浅香の配布方法が変わります。広報浅香は今まで自治会町内会の皆さんのご協力により配布してきましたが、本年5月号、 5月1日発行分から、市で委託した業者が直接皆さんのポストに配布します。配布に伴い、マンションや自宅の敷地にあるポストまで立ち入ることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。市では、一件でも多くの皆さんに大切な行政情報である広報朝霞をお届けしたいと考えています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3059。朝霞見て歩き、悠久の歴史を感じる千髄の坂。武蔵野台地と荒川低地にまたがり、その間を豊かな水量の河川や湧き水群が谷を刻みながら流れている朝霞は、坂の町でもあります。三原方面から黒目川に降りていく千髄の坂もかなり急峻な地形で、自転車を押して上がる人が多いようです。千髄地区の傾斜地沿いには、縄文時代からの生活遺跡も数多く発掘されていて、ここが遠い古代から水の恵みを受けて人々が暮らしてきた場所であることがわかります。中世にも江戸時代にも、このゆっくりと曲がった道を歩いて旅した人がいたことでしょう。悠久の歴史を感じることのできる坂道です。黒目川方面から見上げた千髄の坂の写真が掲載されています。提供、朝霞環境市民会議。
19ページ、固定資産税の縦覧制度をご利用ください。固定資産税、土地家屋の納税者は、市内すべての土地家屋について、土地価格、当縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により、その評価額を無料で縦覧できます。なお、土地または家屋のみを所有している方は、それぞれ土地家屋のみの縦覧となります。縦覧日時、4月1日火曜から5月30日金曜午前8時30分から午後5時15分。縦覧場所、課税課23番窓口。縦覧できる方、固定資産税の納税者及び納税者から委任を受けた方、委任状が必要。課税台帳の閲覧。縦覧期間にかかわらず、固定資産課税台帳を閲覧できます。閲覧できる方は、納税義務者、賃借料等の対価を支払っている借地、借家人等や、付加期日、平成26年1月1日以降に新たに固定資産を取得した所有者及びその所有者から委任を受けた方、委任状が必要。縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧の際に本人確認をさせていただきますので、身分証明書等を持参してください。問い合わせ、課税課463-2875。朝霞都市計画案の縦覧。都市計画法第17条に基づく縦覧を次の通り行います。種類及び名称。朝霞都市計画第209号生産緑地地区、第222号生産緑地地区、変更する土地の区域、丘1丁目の一部、根岸台7丁目の一部。縦覧期間、3月14日金曜から27日木曜、午前8時30分から午後5時15分。縦覧場所、都市計画課。意見提出方法。縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、3月27日木曜、筆着までに都市計画課へ郵送または持参。意見を提出できる方、市内在住者、または利害関係人。問い合わせ、都市計画課、電話 463-0374。 朝霞市民活動ニュースレター 35。 手作りの温かい食事と明るい笑顔でおもてなし。今回は食事を通して高齢者の方たちの心に寄り添う活動をされている会食きさらぎ会の皆さんにお話を伺いました。取材でお邪魔した日はクリスマスパーティーが催されていて、食事の後にはクラシックギターの生演奏に合わせて大合唱、楽しくおしゃべりをしながらの食事と、アットホームで心のこもった演出に 皆さんとても和やかなひとときを過ごされていました。では、インタビューの内容をご紹介します。質問。団体の主な活動内容は？答え。団体名の如月会は、平成元年の2月に発足したことにちなみ、名付けました。現在、11人のメンバーで運営しており、北朝霞公民館実習室にて、毎月1回、第4木曜日に活動しています。一人暮らしの高齢者を対象に、会食と催し物を楽しんでいただいています。質問。献立作りや活動で心がけていることは？答え。食中毒には細心の注意を払い、安心、安全な食事を提供するよう気を配っています。献立作りでは、美味しいことはもちろんですが、旬の食材、彩り、そして出汁をしっかりとることにこだわっています。出汁がしっかりしていれば、薄味に仕上げることができ、生活習慣病の予防にもつながります。また、柔らかく噛みやすくするように心がけています。少ない予算でメニューを考案するのは大変ですが、如月会の食事は美味しいね、と言ってくださる会員さんたちの存在が、活動の原動力となっています。心と心の触れ合いを大切にしているので、ようこそいらっしゃいました。という感謝でお迎えし、お帰りの際には、お気をつけて、またお会いしたいです。と、最後のお一人までお見送りするところまでが、私たちの活動だと考えています。質問。活動していて、やりがいを感じるときは？答え。食べてくださる方たちのお顔を思い浮かべながら作るのは、私たちにとっても幸せな時間です。高齢者の方たちのお口に合うものがどういうものか、みんなであれこれ知恵を出し合いながら作るので、自分が知らなかった調理法なども学べて勉強になります。一人一人が与えられた役割に対して、チームワークよく楽しく活動することにやりがいを感じます。質問。今後取り組みたい課題は？答え。まだ構想の段階ですが、閉じこもりがちな高齢者のお宅へ配食サービスを行うことを視野に入れています。食事を通して生活状況を把握することで、さりげなく手を差し伸べることができるのではないでしょうか。公的サービスだけでなく、地域社会とのつながりや交流の場をご用意することが重要だと思います。それぞれの力を出し合って、みんなで見守り、支え合う。そんな思いやりで溢れた地域づくりを目指していければと考えています。このコーナーでは、主に朝霞市内で NPO など市民活動を行っている団体のリストとして作成いたしました。朝霞市民活動ガイドブックへ掲載している団体の活動を紹介します。ガイドブックへ掲載を希望する団体は、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話 463-1417。20ページ、障害のある方へ配食サービスを提供しています。対象、65歳未満の単身者で、障害者手帳を所持する方、または障害者手帳を所持する方のみで構成された世帯に属する方で、かつ、自ら食事の支度をすることが困難な方、内容、配食サービス、昼食のみを提供し、合わせて利用者の安否確認を行います。費用、ご希望されるお弁当の種類により、自己負担が400円または600円。問い合わせ、福祉課、電話 463-1598。手話通訳者等派遣事業、手話通訳者、対象、聴覚等の障害により、意思疎通を図ることに支障のある方、派遣費用、無料、手話通訳の内容については、すべて秘密を守ります。急な病気や不慮の事故などの緊急事態が生じた場合には、通常とは異なる緊急対応での手話通訳者の派遣が可能です。朝霞警察署、埼玉県南西部消防本部への緊急連絡、朝霞台中央総合病院、朝霞厚生病院、 塩見病院を利用する際に手話通訳者が必要である旨お伝えください。要約筆記者。埼玉聴覚障害者情報センターでは、話の内容を文字にして伝える要約筆記者の派遣を無料で行っています。朝霞市社会福祉協議会では登録手話通訳者を募集しています。問い合わせ、手話、朝霞市社会福祉協議会、電話 486-2485、ファックス 486-2473。 要約筆記、埼玉聴覚障害者情報センター、電話 048-814-3353、 ファックス 048-814-3354。 自立支援医療育成医療制度。育成医療とは、現在身体に障害があるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと、将来一定の障害を残すと認められる18歳未満の児童で、手術などの外科的な治療等により、その症状が軽くなると認められる場合に、その治療に要する医療費の一部を給付する制度です。対象者、保護者が朝霞市に住所を有する18歳未満の児童、対象疾患、1、視覚障害によるもの、2、聴覚、平衡機能障害によるもの、3、音声、言語、咀嚼機能障害によるもの、4、肢体不自由によるもの、5、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、または肝臓の機能の障害によるもの、6、先天性の内臓の機能の障害によるもの、5に挙げるものを除く。7、人免疫ウイルス不全による免疫機能障害によるもの、給付内容。指定医療機関における医療費、保険診療の自己負担分が1割負担、さらに所得に応じて月額自己負担上限額まで、入院時の食事療養費、保険適用外のものは対象外です。世帯の市民税、年額が一定以上の場合に受けられないことがあります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉課、電話 463-1599。 朝霞市は男女平等を進めています。一歩踏み出す勇気、10。このコーナーでは、男女平等を進めるために、今年度は、一歩踏み出す勇気をテーマとして連載してきました。一歩踏み出す勇気とは、自分の世界を広げるだけでなく、自分育てをすることにもつながるように思われます。世界の男女の格差を、政治、経済、教育、健康の4分野について比べた、世界男女格差報告というものがあります。それによりますと、2013年の日本のランキングは、136カ国中105位と低いものでした。その理由として、女性リーダーが少ない、女性の賃金が男性よりも低い、などが挙げられています。日本にはまだまだ男性優位の習慣があるようです。男性も女性もお互いに自分の枠や性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、助け合って生きていける社会を目指したいですね。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。 21ページ、パスポートの記載事項訂正制度が変わります。旅券法の一部改正により、すでにパスポートをお持ちの方が、婚姻等により、氏名や本籍地に変更が生じた場合に行うことのできる記載事項の訂正制度が廃止され、3月20日木曜から記載事項変更旅券という新たな制度に変わります。なお、記載事項変更旅券は申請前のパスポートと有効期間満了日が同一の新たなパスポートを作成するため、新規作成と同じ期間がかかります。問い合わせ、朝霞駅前出張所パスポートコーナー、電話 452-6033。 自宅でも手続きできます。電子申請、届け出サービスをご利用ください。埼玉県と県内市町村では電子申請、届け出サービスを共同利用しています。自宅等のパソコンから電子申請、届け出サービスにアクセスして申請をインターネットで行えます。粗大ごみの収集や水道関係手続きなど様々な手続きがあります。申請可能な手続きの種類や利用方法などの案内は市ホームページまたは埼玉県の電子申請ポータルサイト https://dnshi.pref.saitama.lg.jp をご覧ください。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3152。 住民基本台帳、一部の写しの閲覧者を公表します。平成25年10月から平成26年3月までの住民基本台帳、一部の写しの閲覧者を次の通り公表します。公表場所、市政情報コーナー、総合窓口課、公表期間、4月1日火曜から9月30日火曜。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。高齢者バス、鉄道共通カードチャージ料の申請はお済みですか？対象者の方で申請がお済みでない方は、昨年6月末に送付した申請書に必要事項をご記入の上、窓口、長寿発達課、内間西署、各出張所、または朝霞市役所長寿発達課、宛に郵送で申請してください。提出期限、3月31日月曜。問い合わせ、長寿発達課、電話 463-1921。 市内循環バスの障害者割引制度。この制度を利用するためには、福祉課で市内循環バス特別乗車証の交付を受ける必要があります。対象、市内在住で身体障害者手帳、養育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方。割引内容、特別乗車証の提示により無料。特別乗車証がなく、障害者手帳提示の場合は、一般路線、バスと同じ扱いとなります。市内外を問わず、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳提示の場合は、半額となります。申請方法、福祉課窓口、または郵送で受け付けます。手帳に、要介護と記載のある場合、障害のある方の補助のために同行する方、一人は同じ割引を受けることができます。問い合わせ、福祉課、電話 463-1598、ファックス 463-1025、生活サポート事業をご利用ください。在宅で生活している障害のある方や、その家族の地域での暮らしを支援するため、市に登録、承認された民間サービス団体が外出、送迎などについてサービスを提供します。対象、市内に住所を有する障害のある方等で次のいずれかに該当する方。障害者手帳、身体、養育、精神を所持している方。厚生相談所、児童相談所で知的障害と判断された方。医師により発達に障害があると判断された方。利用者負担、1時間あたり500円が上限。利用上限、年間、4月から翌年3月、150時間。申請月により時間が変わります。利用方法、利用を希望する方は福祉課に申請し、利用者票の交付を受けてください。その後、市に登録しているサービス提供団体を選び、契約した後、その団体からサービスの提供を受けます。問い合わせ、福祉課、電話 463-1598、 ファックス 463-1025。 振込詐欺に注意してください。警察官や市職員や息子や孫等をかたった振込詐欺の電話がかかってきています。手口は、あなたの口座が使われている、借金の保証人になっている、緊急にお金が必要だ、会社の金を使い込んでしまった、市役所から還付金があります、 ATM に行ってくださいなどと言ってくるものや、代わりのものを行かせるのでお金を用意してくれと手渡しにより現金を騙し取ろうとするものもあります。突然現金を要求する電話は詐欺の可能性がありますので注意してください。不審な電話がかかってきたら110番通報、または朝霞警察署電話465-0110に相談しましょう。問い合わせ危機管理課電話463-1788。
22ページ、障害者就労支援センターをご利用ください。内容、就労に関する相談、就職の準備支援、就職した際の職場定着支援など。利用対象者、市内在住の障害のある人とその家族、市内在住の障害のある人が勤務または利用している事業所、教育機関、施設、医療機関など関係機関の方、障害のある人を雇用しようと考えている事業者の方、事前に電話で相談の予約をお願いします。利用料、相談にかかる費用は無料、職場実習等にかかる交通費などは負担していただくことがあります。問い合わせ、障害者就労支援センター、電話486-2575、ファックス486-1455、障害のある方へ自動車改造費を補助します。障害のある方が自ら所有し運転する自動車の改造を行う際に補助金を交付しています。補助対象者、市内在住で障害者手帳をお持ちの方、補助金額上限10万円、所得制限により補助を受けられない場合があります。申請方法等詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、福祉課、電話463-1598。奨学金をお貸しします。対象、就学意欲を持ちながら経済的な理由で学資金の支出が困難な市民の方。利子、無利子。受付期間、4月1日火曜から21日月曜。貸与金額、高等学校など月額1万円、大学など月額2万円。貸与の条件、1、市内に引き続き2年以上居住し、高等学校、専修学校、大学などに入学を許可された方、または在学中の方、大学院を除く。2、親権者や後見人が市税を滞納していない方。3、大学学校長、または最終卒業学校長の推薦を受けた方。手続きには保証人、債務を弁済する能力のある方が必要。保証人は市内在住が原則、やむを得ない場合は市外の方もか、詳しくは教育管理課までご相談ください。必要書類、貸与申請書、家庭調書、推薦書、承諾書、借り受け人、保証人、入学許可証明、または在学証明書等、申請書配布先、教育管理課、内間木支所、各出張所、受付問い合わせ、教育管理課、電話463-0793。国民年金保険料の効能制度を利用して納付されている方へ、国民年金効能保険料納付書の使用期限にご注意ください。平成25年4月以降発行された納付書は、納付書の納付期限が平成26年3月31日になっています。期限経過後の使用はできませんのでご注意ください。また、平成16年4月以降分を効能制度で納付される場合は、再度申し出をしていただき、納付書の発行を受ける必要があります。 なお、10年目になる平成16年度分については納付できる期限が月ごとに到来しますので、使用期限を経過すると納付できません。例、平成16年4月分、矢印、平成26年4月30日、使用期限。保険料の加算額は年度4月1日から3月31日により定められます。前年度に発行された納付書は使用できません。問い合わせ、国民年金保険料専用ダイヤル、電話 0570-011-050、03-6731-2015。問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。他の健康保険に入ると、国民健康保険証は使えなくなります。朝霞市の国民健康保険、国保、以外の健康保険に入った後は、新しい保険証がお手元に届いていない場合でも、国保の保険証を使用することはできません。誤って国保の保険証を使用した場合は、医療機関に保険証を変更した旨をすぐ連絡してください。医療機関での対応が間に合わない場合は、市から医療費返還請求のお知らせが届くことがあります。その際は、返還金を納付していただくことになります。なお、返還いただいた医療費については、被保険者の方が、一診療を受けた時点で加入していた健康保険にご相談ください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。防災行政無線内容、防災災害等に関する情報等をメール配信サービスで送信しています。市ホームページ及び携帯電話のページから登録することができますのでご利用ください。http://www.city.asaka.lg.jp://www.city.asaka.lg.jp/mobile その他、市内の火災に関する情報、朝霞市からのお知らせ、子育て支援に関する情報もご希望により配信しています。配信内容については、一部を除き、ツイッターでも配信しています。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3059。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、3月1日土曜から3日月曜、3月12日水曜から17日月曜、3月29日土曜から4月2日水曜、会場、戸田ボートレース場、問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711。
23ページ、目指せスキルアップ、就職を目指すあなたの力強い味方、介護分野などの職業訓練。埼玉県では、訓練終了後の就職を目的とした求職者対象の職業訓練を毎月実施しています。託児サービス付き講座もあります。対象者、公共職業安定所に求職登録をした方、受講料、無料、テキスト代は別途負担。申し込み方法、県内ハローワークにある願書を記入後、住所地を所管するハローワークに確認を受け、埼玉県立職業能力開発センターへ提出、郵送か、問い合わせ、埼玉県立職業能力開発センター、電話 048-651-3122、埼玉県産業人材育成課、電話 048-830-4601。朝霞市国民健康保険にご加入の方へ、医療費の支払いが困難な場合はご相談ください。国民健康保険の加入者が資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が一時的に困難となった場合において、必要であると認められるとき、一部負担金、各医療機関での受診時の窓口支払い分の減免等を行う要項を、 2月1日土曜に施行しました。国民健康保険には、一部負担金の減額、免除または徴収猶予、支払い時期の延期を受けられる制度があります。医療費の一部負担金の支払いが困難となったときは、医療機関等を受診する前にお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。